では、プロトタイプ FM30 回目を始めたいと思います。このポッドキャストは、起業家エンジニア、デザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。そして、ポッドキャストホストの私は、山本大作です。そして今回、ゲストに来ていただいてます。今回のゲストは、カセットテープ型ストリーミングプレイヤー、カセティファイの開発者、中田裕二さんです。よろしくお願いします。
中田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日ちょっとスカイプで、つないで、こうやってインタビューというか、ポッドキャスト収録させていただいてますけど、中田さん、普段はどちらにお住まいなんですか？
普段、京都なんです。
あ、京都なんですね。ずっともうお住まいは京都ですか？
はい、去年の秋に引っ越しまして、それまでは東京だったんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。
ちょっと僕、東京にお住まいだと思ってて、最初ポッドキャスト収録も東京でやりましょうみたいな話があって、大変失礼しました。
いや、行けたら本当は良かったん
ですけど。そうですね。まあでもこのスカイプでも全然、お話は聞けるので、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、中田さんとお会いしたのは、まあ実は会ったのは1回しかなくて、昨年マッシュアップアワード、まあこのポッドキャストでも運営の方に、第23回目でインタビューしたんですけど、その MA2018 で中田さんが賞を取ってらっしゃって、で、私もそこでちょっと、話すみたいな機会があって、そこで、こう、懇親会でちょっとお話をさせていただいて。
はい、そうでしたね。
で、僕はやっぱりそのマッシュアップ、今回の昨年ですか、昨年のこのマッシュアップアワードの中で、やっぱりちょっと中田さんのプロダクトのこのカセティファイはですね、いろんな意味でちょっと飛び抜けてていい作品だなと思ってたんですね。
ありがとうございます。
はい。なんか作品一覧みたいなページがあって、その中でもやっぱり目立ってましたし、プロダクトの見せ方っていうところがやっぱりちょっとすごくうまくて、むちゃくちゃいい作品だなと、なんていうんですか、プレゼンを聞く前から、なんかそんな風に思ってたんですよね。はい。で、懇親会で中田さんとお話しさせていただいて、すごくなんか真摯にそのプロダクト開発に取り組まれていたので、ちょっと、もうちょっと深い話を聞きたいなということで、今日ちょっとゲストに出ていただきました。
はい。
はい。で、今日ちょっとですね、ポッドキャストのタイトルとしては、開発者が考えるべきプロダクトのコンセプトとデザインということで、ちょっとお話聞かせていただければなと思ってます。
はい。
で、まずちょっと中田さんの方から、まあ、自己紹介を兼ねて、このカセティファイというプロダクトについて、ちょっと、はい、お話ししていただいてもいいですか？
あ、はい。中田裕二と言います。普段はですね、京都に住んでるんですけど、本業は電機メーカーのデザイン部門で、UX デザイナーを仕事にしております。
はいはい。
ね、新しいサービスだとか、スマホアプリの UI を考えるっていうのが、まあ普段の、まあ本業といいますか、普段やってる仕事なんですけれども、今回、ご紹介いただいているカセティファイに関しては、全然仕事とは別で、完全に余暇の時間を使って、個人で、一人きりで作ったものになります。で、カセティファイ、何なのかっていうのを簡単に説明すると、
はい。
普通のカセットテープのプレイヤーに突っ込むだけで、インターネットのストリーミング音楽が聴けるようになる、IoT カセットテープです。
はい。
カセットの中に Wi-Fi 対応のマイコンとバッテリーが入っておりまして、で、それをバッテリーの電力だけで、カセット単体が Wi-Fi を通じてストリーミングの音楽を受信してきて、
はい、
でそれを磁気ヘッドからアナログの信号として出すので、で通常のどんなプレイヤーに突っ込むだけで音楽が聴けるようになるというそういうものです。
そうですね。で YouTube、まあカセティファイと検索していただければカセティファイのまあページというか作品紹介ページが出てきて、そこで YouTube でも紹介されてますよね。
はい。はい、まあ多分。映像を見ただけだと単にカセットテープをラジカセに入れて再生ボタンを押して音楽が出ますっていう、なんなのっていう感じのビデオだと思うんですけど。
は
い、
そうですね。はい、YouTube のちょっとリンクはこのポッドキャストでもメモの方にもちょっと載せておきますので、ぜひ皆さん見てみてください。ちょっとコンセプトムービー的な見せ方で。 すごくわかりやすいですよね。で、見た目はこう、本当の昔ながらのカセットテープというか、ちょっと緑色の、
はい。
なんかカセットテープで、そこにまず電源というか、なんか、刺されてますよね、コードを。
はい。あ、それは中に入っているバッテリーを充電するために。はい、
ああ、なるほど、なるほど。
はい、側面にな
んかあります
よね。USB のコネクターがついてて、はいはいはい、それで充電するようになって
る。あそこでまず充電なんですね、あれが。
はい。
で、充電して、その後スイッチを、再生を、スイッチかなんかカセットテープの中にあるんですか？
あ、はい、これも、ちょっと、プロトタイプを何回か重ねているんで、はい、最初の頃のバージョンでは、側面に、電源スイッチがついてて、
はいはいはい。
で、まずカセットの電源を入れた後、
はい、
ラジカセに入れるというやり方だったんですよ。あ、なるほど。
はいはいはい。はい、
で、これが、3代目ぐらいのプロトタイプでは、ケースから取り出すだけで電源が入る
ようになりました。なるほど、なるほど。じゃあ充電
その行為は必要なくなってます、
ね。
は
い
は
い
は
い、ああ、便利ですね。じゃあ充電だけされていれば、そのプロトタイプの3代目では、はい、カセットテープの、まあ、充電入った状態であれば、
はい、
もうそれを。
カセットから出すだけで電源、オンとかっていう行為は必要なく、
なく、はい、
ケースから取り出してプレイヤーに入れて、はい、プレイヤーの再生ボタンを押すという
ということなんですね。
まあ、ごくごく普通のテープと全く同じ操作で使えるようになってます、
はいはいはい、使えるということですよね。
はい。
で、これは流れる曲というのは、
はい、
このカセットファイの中でもう決められているということでいいんですよね。
そうですね。基本的にはインターネット上にあるいろんなフリーのインターネットラジオを、はいはい、を拾ってきて流すようになってるんですけど、
はいはいはい。
どの曲を流すかっていうのは、ウェブインターフェースで設定できるようになっておりまして。
ああ、そうなんですね。はい、
はい。はい。で、前回聴いてた曲を、またその次の時には引き続き流すっていうふうにな
ってます。へえ、なるほど。その、フリーのインターネットラジオっていうのは、もう、そこに、なんか、URL が決まっていて、はい、なんか、ランダムに流れるみたいな感じなんですか？
はい、ランダムと言いますか、プリセットで200曲ぐらい。
ああ、なるほど、なるほど。
いろんな、世界中のいろんなネットラジオ局の URL が、はいはいはい、リスト化されていて、で、その中からこれっていうふうに選曲するように。なってるんですけど。
なるほど。それをウェブインターフェースで、
はい。
なんかこのラジオ局みたいな感じで、はい。選ぶことができるみたいな、
はい。
ああ、そのイメージなんですね。
はい。
なるほど。へえ、面白いですよね。それでまずちょっとお聞きしたいのが、
はい。
このカセキファイを、なんで中田さんは最初こう作ろうと思われたのかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、
はい。ですね、先ほども申し上げたように、私、本業は UX デザインをやっておりまして、はい、常に、まあ、いろんなサービスとか、アプリの UI とか考える仕事をしてるんですけども、
はい、
これが本当に人類の行き着く究極の UX っていうのは、本当にスマホで何かやらせることなのか、みたいなことは、常に考えてるんですね。
はい。
で、これ作ったの去年の5月か6月ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
その頃はメルカリでいろんな身の回りを断捨離するのにハマっておりまして、
はいはい、
で、なんか引き出しの中に眠ってたMD プレイヤーとか、いろんな CD とか、まあ、そういうものをどんどん売っ払ってなくしていってた時期だったんです。
はいはいはい。
で、引き出しの中から出てきた MD プレイヤーとか、古い iPod とかを見てたときに、
はい。
ふと10年ぐらい前なんですけど、安い中古車に乗ってた時のことを思い出したんですね。おー、
はいはいはい。
で、その車って安い中古車なんで、カーステがラジオとカセットデッキしか付いてない車で、うん、で、iPod をそれで聞くために、カセットテープの形をしてて、それにイヤホンジャックが出てるアダプターがあったのを思い出したんです
よ。へー、はいはい。
で、それ見てたら今音楽はスマホで Spotify とか聞くのが当たり前になっているけど、
はい、
もし今でもこの車に乗ってたら あのカセット型のアダプターを使って聞いてたのかなみたいなことを想像したところから、ちょっとあの今のアイディアにつながっていったんです。
なるほど。それはやっぱり何ですかね、こう音楽を聴くときに、はい、そういう物的なものが必要なのではないかみたいな、うん、そういうコンセプトなんですかね。
多分今スマホで聞くのが当たり前になっているのって、あれが多分今ある中では一番便利だからじゃないかと思うんですよ。
はいはい。
なんですけど、まあ音楽を聴くっていうこと自体って、まあ基本的にはエンターテインメントなので、なんかそんなに利便性を追求するものでもないんじゃないかなと。
なるほど。はいはい。
思うんですよ。
ええ。
で、そういった時になんか、昔、まあそのカセットテープの話からどんどんもっともっと昔の中学生時代のこととか、
はい、
記憶をたどっていくと、あのなんか透明なケースに入ってて、はい、振るとカチャカチャいってとか、
はいはい、
あの手触り感だったり、
うん、
なんかあのたるんだテープを鉛筆を使ってちょっと巻いたりとか、なんかああいう直接的にその音楽を楽しむっていう以外の周辺にあったいろんな魅力みたいなものもあるんじゃないかなと思って。
なるほど。
なんかそういうものも含めて、なんか今の時代にもしまだ現役であったとしたら、なんか別の進化を遂げていたかもしれないなって。そんな想像したんです。
なるほど。面白いですよね。じゃあ過去のなんかご自分の体験から、
はい、
もしあれが今にも残ってたらというか、今風にあれを作るんだとしたらこういう形じゃないかみたいな。
はい。
そういう思い出ベースの発想というか。
はい。多分世代的なもんもすごいあるんじゃないかなって思います。
面白いですね。なんかそういうレトロフューチャー的な観点というか、はい、なんかそういうのもありそうですよね。
うん。
まあ確かに音楽を聴くときに、スマホでタップするっていうのがちょっと味気ないみたいなのっていう、やっぱりありますよね。
うん、
だとしたらやっぱカセティファイのようにカセットこれを聞くっていうまず行為をしてものとして手に取って、うん、それを音楽を聞く専門の端末に入れてスイッチを押すみたいな、
はい、
そういうなんか一種の儀式じゃないですけど、
うん、
そういうのもあってもいいんじゃないかみたいな。
そうですね、
はあ、その方がなんか記憶に定着するんじゃないかっていう考えもやっぱりありますよね。うん、うん、
物理的なそのカセットを差し替えて、
はいはい、
なんかこれがどういう時にこのカセット聞こうとか、うん、気分に応じてその、ね、あのプラスチックの塊をガチャガチャ取り替えてみたいな、
はいはいはい、そうですよね。あとなんか視覚的にもなんか残りますよね、
はい、そうですね。
あの曲ってこんなアルバムの色だったなとか、
うん、
紙のジャケットだったなとか手触りとか、はい、やっぱそこのなんか、感覚っていうのがやっぱ記憶と定着しやすいですもんね。
うん。
なるほど。そういうことで、こういう本当のリアルのデバイスを作られたということなんですね。はい、面白いですね。で、実際にこれ、まあ個人開発だっていうことなんですけど、
はい。
実際にこのカセティファイのその技術要件というか、それを満たすようなそのスキルっていうのはもともとお持ちだったんですか？
私は、まあ、UX デザインを仕事にしているんで、まあ、UI とか UX とかなんで、まあ、新しい体験のプロトタイプとかを作るっていうのは、まあ、やっていて、
はい。
UX とか UI を作るのを仕事にしているんで、
はい
はい、いろんなプロトタイプを作って見せて評価してみたいなことは、
はい。
まあ、自分のスキルとして、センサーだったり、電子回路みたいなところは、昔から、学生の頃からいじってました。
あ、そうなんですね。
はい。ただやっぱりガチの技術者ではないので、
はい。
やっぱり作りたい、表現したいものが先にあって、それを実現するための手段としてのテクノロジーを、アイディアができた後で、なんとか身につけて実装するみたいな、そういう、
出会
いずっとやってます。
そうなんですね。へえ。で、実際にこのカセティファイを作ろうとしたときに、どんな風な手順で開発をされていったんですか？はい、その、まあ、デザインとか含めて。
まずは、 メルカリでラジカセを注文するところから。
あ、そうなんですね。まだ、はい、まだ結構あるんですか、メルカリには。
探すとね、結構あるんですよ。
へ、いくらぐらいなんですか、今、ラジカセって。
1000円ぐらいから。
ああ、やっぱり安いんですね。はいはいはい。
で、その中でもやっぱちょっと、あの90年代っぽいやつを。
ああ、なるほど。
探して。
なんでそれは90年代なんですか？
あ、やっぱ自分の原体験。
あ、その原体験がやっぱ90年代だったから。へえ、はい、はいはい。
で、まあ、ラジカセで注文しつつ、まあ、どうやって作るかなっていったところで、
はい。
まあ、最初の、先ほどもお話ししましたけど、最初のところで、あの、iPod を聞いてた、あの、カセットテープ型のアダプターがあったので。
ああ、そうなんですね。はいはいはい。はい、
まあ、それを、あの、まず、どういうもんなんだろうっていうのを、中身を見てみようと思って。で、あの、Amazon とか、あと、ビッグカメラとか行ったんですけど。
はい。
全然置いてなくてですね。
ああ、そうなんですね。
やっぱり、もう、失われた。
もうちょっとニーズがなくなってるみたいな。
で、あの、中国のアリエクスプレスっていう、まあ、よく注文してる、あの、通販サイトがあるんですけど。
そういうなんか専門のがあるんですね。はい。
はい。アリババがやってる。
へえ、ああ、はいはい、そのアリ
エクスプレス。サイト。
はいはいはい。
そこで検索したら、まあ、結構出てきて、それを取り寄せたのが次にやったことです。
なるほど、なるほど。ラジカセとその、まあ、アダプターを揃えて。
はい、はい。
で、その後にそれを。
発注しつつ、はいはい、まあ、じゃあどうやってその音楽のストリーミング再生をするための、なるべく小さいデバイスって、どういうもんでできるのかっていうのを、検証していったっていうのが次の段階です。
へぇ、じゃあ割となんか、中田さんの中ではこうやったらできるだろうみたいなゴールというか、
はい。
はなんとなくあった、これを調べればできるだろうみたいな。なるほど、なるほど。
あの、一番、あの、キーとなる、そのカセットテープアダプターみたいなやつがあれば、そこには、あの、イヤホンジャックがついてて、そこに、あの、イヤホンの信号を入れれば、デッキから音が出るっていうのは分かっていたので。
なるほど、なるほど。はいはい。
あとは、いかにそれをカセットの中に収めきるかみたいな。
なるほど、なるほど。
ところがチャレンジでした。
へえ、そうですね。これ、中田さん以前に、
はい。
同じことにチャレンジした人っていうのは、他になんか、事例はあったんですか？
いや、カセットですか？
カセティファイ的な、このコンセプトは。
いや、ああ、一応、やっぱり思いついたときに、はい、あの、もうあるよって言われたら悔しいので、軽く、あの、調べたりはしましたけど、
はい、
カセットで、インターネットの音楽拾ってっていうのは、やってる人は見つからなかったです
ね。おー、本当にじゃあ、結構オリジナルな発想っていうことですよね。
はい。
へ、素晴らしいですね。それで、なんか実際にその開発期間っていうのはどのくらいだったんですか？
全部で2ヶ月ぐらいですかね。
う
ん、
それはもう、まあ、普段のお仕事の後とか、週末とか使ってっていうことですね。
あ、そうですね。基本は週末だけですね。
うん、じゃあ実際のその作業時間っていうのは多分1ヶ月もないっていう感じですよね。
そうですね。
じゃあ割とすごく短期間でっていうことなんですね。
はい。たまたまうまくいった。
はいはいはい。
と思うんですけど。
これ一番開発期間中嬉しかったことってどういう瞬間なんですか？
やっぱり最初にあの、カセットデッキから音が出た瞬間。
やっぱそれは感動するものですか？
はい。やっぱりそれまであの、デバッグというか、あの、机の上に、あの、もうあの、いろいろワイヤーが、こう、ぐちゃぐちゃな状態で、広がっていたものが一応カセットのケースの中に、収めきることができて、
はい、
で、じゃあいよいよあの実際にデッキに入れてデッキのスピーカーから音を出してみようっていうその音が出た時はすごく嬉しかったですね。
感動。
確か、はい。土曜日の明け方だったと思うんですけど。
やっぱ徹夜だったんですね。
はい、はい。
じゃあそれはもう中田さんの中でも 定着する記憶になりますね。
そうですね。朝日を浴びながら、アナログのちょっと歪んだ音 で、ちょうど選んでたラジオ局が90年代のロックをかけるような。
いいですね、
はい。そういう曲を再生していたので。
いや、本当にいいじゃないですか。その開発ストーリーも非常に素敵ですよね。
はい。
じゃあ、その開発って結構難しかった、難しい部分っていうのは、そこの、やっぱりカセットっていうそのサイズの中で、
はい。
その端子というか、そのモジュールっていうんですかね、バッテリーとか、
うん。
をそれをもう中に詰め込むっていうところが、やっぱり、すごく苦戦する部分っていうことなんですか。
はい。はい。
これなんか具体的にその、なんか、モジュールってどういう、
カセティファイの、カセティファイ .com っていうサイトを作って、そこに内部の写真。
内部写真、じゃあこれも載せましょう、はい。
掲載してたりするんですけど。
じゃあカセティファイ .com ですね。
はい。
内部写真、これ面白いですよね。はいはいはい。
で、
はい、
このカセットのアダプター、結構その、磁気ヘッドと、線が出てるだけかと思いきや、中に結構ギアが入ってたりするんです。
そうですね。
このギアが入っていることによって、左右の、ちゃんと連動して回るっていう風にしてないと、デッキが異常と判断して止まっちゃったりして音が出なかったりする。
なるほど。このやっぱりカセットの中でこのギアの占める割合が、ギアがこの6つ、5つぐらいですか。
はい。
半分、なんか3分の1がギアですね。3分の1以上。
そうですね。
そうか。じゃあスペースが本当にないんですね。
はい。で、厚みも5ミリぐらいしか余裕がないので、はいはいはい、そこにこの必要なモジュールをいかに収めるかっていうところで、はい、結構苦心しました。
このモジュールもそのアリエキスプレスですか？買われるのは。
基本はそう
です。アリエキスプレスはすごいですね。何でもあるんですね。
はい。もう電子部品は大体ここにお世話になってます。
このバッテリーもすごく小さいんですね。
これもそうですね。板ガムより短くて、板ガムをちょうど2つに折り曲げたぐらいの。
そうですよね。これ今作ったらもっと小さくなるとかっていうのもあるんですか？そうでもないんですか、はい、
もっと小さくというか、
はい、
ちょっとこれすごい、見てお分かりいただけるように、配線が、ものすごいアクロバティック
なこと、はいはい、そう、左下のなんかこの、何ですか、この電線コイルみたいな。はい、これすごいですね、はい。
これがやっぱりすごい大変で。
へぇ。
で、次の、次に向けてまたちょっと作業してるんですけど、
はいはい。
次はもうちょっとこの組み立て性のところを改善しようかなと。
なるほど、なるほど。
はい。
そうですよね。これやっぱり、これを作るだけでもやっぱりちょっと大変そう。分かってても大変ですよね。この通りに作るのが。はい、すごいな。でもこれはすごいですね。ここまで公開されてるのもすごいですよね。ちょっとこれ気になった方はまたこの写真も載せておきますので、ぜひこう見ていただいて、この中の凄さをぜひ体感していただきたいですね。
はい。
うん、
こういうの大好きな人は、なかなか燃える写真だ
と思います。そうですよね。あとこれちょっと僕わからない要素なんですけど、このオープンソースの、この何ですか、カラレイディオ。はい、これ、はい、ソフトって書かれてるんですけど、このソフトはどういう動きをするものになるんですか？
はい、これはですね、この ESP32 っていう、はい、今回マイコンを使ってるんですけど、このマイコンを使って、こうインターネットジュークボックスみたいなものを作るためのソフト。
ああ、そういうソフトが、はい、なるほどなるほど。
オープンソースで公開されているものがあるんですね。
へえ。
で、今回、このサイズに収めていく中で、サイズ的にこの Wi-Fi 積んでて、
はい、
ここに入るモジュールっていうと結構限られてきて、
で、
この ESP32 っていうものにたどり着いたときに、
はい、
まあ、これを使って、そういう音楽系の何かやってるのないかなと思って探したらこれに。
へぇ
だったんですね。
じゃあ、これがあってよかったですよね。
そうですね。はい。
なかった
んですよ。ソフトは自分であんまり、はいはい、そんなに実装したっていう感じではなくて。
なるほど、なるほど。
はい。 たまたまハマるのがあったので、それを拾ってき、あ、でも一応あの、Facebook のこの、はい、このカラディオ32の、
はい、
あの、コミュニティがあって、そこで、あの、今こういうの作ったんだよっていうのは載せて、
はいはいはい、
あの、作者の方にもお礼を言いました。
それ、作者の方も嬉しいでしょうね、使われて。素晴らしいな。じゃあ、やっぱり、その、オープンソースみたいな文化の上にも乗った、そういうプロダクトっていうことですよね。
はい。
はい、でも、こういうソフトが公開されてるの、されてるのも素晴らしいですね。はい、ありがとうございました。ちょっとこれは、ぜひ興味を持った方は、ぜひ、この casetify.com を見ていただいて、ぜひ詳しい内容もちょっと見ていただければと思います。じゃあですね、ちょっとこのカセティファイ、あの、まあ、これ公開されて半年ぐらいですか？もっと短いですかね？昨年？昨年の秋ぐらいに公開されたんですかね？
6月か5月。
あ、6月5月ぐらいですかね。で、これなんか、はい、感想とか反応ってどういうものがありましたか？今まで。
こう、いや、あの、乗っけたときに、
はい、
あの、僕がツイッターやってる中で一番反響があったのが、これを乗っけたときの、
はいはいはい。
はい。
そうだ。結構ツイッターの、すごいリツイートがされてますもんね。はい。
はい、すげえとか、まあ、そういう反応を多くいただいて、あと、欲しいとか。
そうですよね。うん。そうか、これ、ツイッターも今ちょっと拝見しましたけど、これはプロトタイプの一番最初のバージョンですか？
あ、そうですね。
あ、確かにちょっと色が違いますよね。
はい。
でもやっぱり、中田さんのこの素晴らしいのは、やっぱりこのツイートの中でも、もうなんか、割とこの短い文章とこの写真で、ちゃんとこのプロダクトの良さが伝わってるというか、
うん、ありがとうございます。
はい。ツイッターでもこの一番大きい写真がこの内部のこの構造の説明になってるのがいいですね。
そうっすね。
はい。本当に作ったぞ感がすごい伝わる写真で、うん、はい。
はい。まあ、これがないと多分、はい、単にカセットテープを聞いてるだけの
そうですね、
動画になる。
はいはいはい。そうですよね。確かに確かに。やっぱり、そうですね。ツイッターとか、やっぱ世代、カセットテープを、で、音楽を聴いてた人にとっては、
うん、
やっぱりわかるっていう感じがありますし、
うん、
最近のちょっとカセットテープまた、リバイバルというか、
はい、はい。
ちょっとそういう部分もあるし、若い人も好きですよね。うん、いいですね。プロトタイプ FM 第30回、前半はここで終了となります。後半では、プロダクトのコンセプト、デザインで大事にしていること、スペキュラティブデザインなどについて話しています。